皆さんおはようございます。昨日は朝少し雪が降りましたね。都心の方も少し降ったというふうに先ほど聞きましたけれども、武蔵境の方はもうちょっと降ったというような話も昨日ちょっと聞きました。でも積もらなくてよかったですね。この教会はどこから来ても坂を登ってこなければなりません。雪がある程度以上積もってしまうとタクシーは来ることできませんし、公共のバスも止まってしまうというところにありますので、雪は本当に、困るんですけれども、積もることがなくて本当に良かったなというふうに思います。さて今日読んでいただいた聖書の箇所、バプテスマのヨハネというふうに呼ばれている人がですね、ヨルダン川沿いの地方一帯で、罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えていましたと書いてあります。新改訳聖書によりますと、悔い改めに基づくバプテスマを述べ伝えていたというふうにあります。ヨルダン川というのはこのイスラエルの、今のイスラエルの国土の約半分ぐらいをですね、こう縦にずっとこう流れている川なんですね。それで、普通は川は海に流れ込むんですけれども、ヨルダン川は死海に流れ込んで、ここが行き止まりということで、皆さんご存知のように死海は出口がないと、そういう湖ですね。ヨルダン川沿いをずっと車で走りましたけれども、もちろんすごく長いというわけではありませんけれども、車でそうですね、数時間はかかる。そして車のない時代だったならば、随分長いこう、川の流れの長さということになるんだと思いますけれども、そのヨルダン川沿いのおそらく、上流から下流までというわけではありませんけれども、一定地域の中あちらこちらでバプテスマのヨハネさんと呼ばれていた人が、罪の許しを得させるための悔い改めのバプテスマ、あるいは悔い改めに基づくバプテスマを述べ伝えていたわけなんですね。私はなぜ新改訳聖書の方をわざわざ引いたかと言いますと、罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマというふうに読むとですね、なんかこうバプテスマさえ受ければ罪が許されるのかなというふうにもちょっと読めてしまうので、悔い改めに基づくバプテスマの方が、正確に、このバプテスマのことを言っているだろうなと思って紹介したわけです。このバプテスマのヨハネと言われている人、毛の、衣を着ていたそうです。あまりそういう人はいなかったんですね。布の着物を着ているのが普通でした。でもこの人は毛の衣を着て、そして荒野に住んでいたと。日本流に言いますと修行者みたいな、そんな感じのイメージでしょうかね。大きな声で力強くメッセージをする人だったと。そういう格好といいましょうか。そして荒野に住んでいる。そして食べ物もですね、イナゴであるとか、蜜。蜜って言っても前もちょっと申しましたけれども、あるいはイナゴと言いましたけれども、イナゴ豆とかですね、そういうものじゃないかなというふうに思うんですね。荒野ですからイナゴはそんなにいないはずです。そういうような食べ物を食べているし、目立つと言いましょうか。あの人どういう人なんだろうか。何か語っているけれども何を語っているんだろうか。こう人々の関心を引く、そういうような人だったんだと思います。そしてこの人からね、バプテスマを受けたいなということで、多くの人が彼をこう取り囲んでいるという状況が今読んだところから見えてきますね。7節にそう書いてありました。群衆が彼を取り囲んでいたんですね。言ってみればですね、人気者というとちょっと違うかもしれませんけれども、スターとかアイドルとか言っちゃうともっと違うかもしれませんけれども、でもちょっとこうね、見過ごしにできない人というか気になる人、 語っていることについても、そういうような人だったわけです。そしてそれを聞いてみますと、悔い改めに基づくバプテスマを私は施します、悔い改めなさい、天の国は近づいた、そういうふうにメッセージしているわけです。この当時の人々にとって、もちろん私たちにとってもそうですけれども、天の国が近づいたっていうのはものすごく魅力的なメッセージだったと思います。彼らは何度も歴史的に見てですね、この外国の侵入を受けたり、そして、非支配民となってしまってですね、苦境をなめてきた人たちです。そして今現在も、そしておそらく歴史を振り返っても今一番強力な国のもとにこう置かれている、自分たちの完全な独立自治というものがない、そういう中にあってですね、天の国が近づいた、私たちはこの地上での国というのももちろん望みますけれども、でも天の国が近づいたんだ、神様が約束しておられた、神が支配する、そういうですねことが近づいてきているんだ、そういうふうにメッセージしたわけですから、それはそれは皆さんは、人々は耳を傾けて、そして悔い改めに基づくバプテスマを受けよと言われたから、ぜひ彼にバプテスマを授けてほしいと、そういうふうに思った、そういう人がたくさんたくさんいたわけです。そしてどうぞヨハネさん、私バプテスマを受けたいです。ちょうどこのですね、私たちの教会でも特に毎月の第一日曜日には、このイエス・キリストを信じる方いらっしゃいますか、バプテスマを受けたいと、そういうふうに願っておられる方いらっしゃいますかというふうに呼びかけますけれども、もう何人もの人がねこう手を挙げた、そういう状況を思い浮かべてください。まあ、そんな感じだったわけです。私なんかね、わあすごい、こんなにいっぱいの人が手を挙げてくれたなんて喜んじゃうかもしれませんけど、ヨハネはね、いやーすごい、私メッセージしたらこんなにね多くの人がバプテスマを受けたいって言ってくれたなんていうふうに言わなかったんですね。逆に彼はマムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか、そういうふうに言ったんですよ。ねえ、せっかくバプテスマを受けたいって手を挙げてくれたのに、マムシの子らよなんてね言ったんですね。そして続けて、あなた方は悔い改めにふさわしい実を結べと一括したっていうんです。まあ、こういう言い方がすると俗っぽいけど、もったいないな、せっかくねバプテスマを受けるって人いるのにねなんて思っちゃいますよ ね, ねでもせっかくバプテスマを受けようと決心した人を彼は拒否したんですね。なぜ拒否したんだろうか。そう、彼が述べ伝えているのは悔い改めに基づくバプテスマだったんです。でも今手を挙げている人たちには悔い改めがなかったんですね。ですから悔い改めにふさわしい実をまず結びなさいと、こういうふうに言ったんです。まあ当時ね、このバプテスマということ、つまりバプテスマっていうのはバプティゾーという動詞から来ている言葉ですけれども、それは水につけるとか浸す、そういう意味なんです。そういうバプテスマ、まあ、水に浸かって沐浴をして身を清めるっていうかね、罪を清めるっていうことはよくされていることでした。今もクルムランというところに行きますと、死海文書が見つかったといわれる洞窟が向こう側に谷を挟んで見えるんですけれども、こちら側にエッセネ派といわれていた人たちがここに共同生活をしていたであろうという、そういう遺跡があります。沐浴のためのプールみたいなのですね、こうくぼんだというか、まあ、石を切ったところがたくさん、というかあるんですね。水に浸かる、沐浴をする、そういうことは、まあ、普通にといえば普通に行われていたんですね。その意味はちょうど日本の行者が滝に打たれたり、あるいは正月なんかだとなんか海に入って冷たい水をかぶったり、いろんなことしますよね。そしてあれは身と心を清める、そういう意味があるわけでしょ。それにとても似てると思います。罪の汚れを沐浴によって、水に浸かることによって清める、 もう何回も何回も毎日毎日するわけです。そしてこれらの人々の沐浴、これらの人々のバプテスマは悪い思いであるとか悪い行いから身を清めるっていう意味があるんですけれども、悔い改めるっていう意味は含まれていなかったんですね。悔い改めるっていうのは反省するっていうことではありません。方向を変えるということです。その方向を変える方向転換という観点がなかったんです。つまり神様から離れ自分を中心にしてきたそういう生き方を変えて、そして神様を中心にして、たとえ私はそれはと自分の意にちょっと沿わないとしても、神様の御心に信頼しそれに従っていこうという生き方への方向転換です。そういう観点なかったんです。ただ水に浸かって清まる、ちょうど体を洗うみたいにですね、まあ心も洗って、でもまた体汚れますから、そしてまた心も汚れますから、また水に浸かってという、そういう意味しかなかったんですね。そういうような感覚でバプテスマのヨハネさんに、ああ私バプテスマ受けたいです、あなたのバプテスマ受けたいです、そういうふうに言ったから、ヨハネはかなり強烈に、マムシの子らようですからね、マムシ怖いですよね。このそばの公園にもマムシに注意って看板あるところはちょっとね嫌だなと思って身構えますけれども、悔い改めにふさわしい身を結びなさいと、バプテスマのヨハネが指摘したのは、あなたはバプテスマを望んでいるけれども、それは悔い改めに基づくバプテスマを望んでいるのではない、そうではなく昨日見たであろう、今日も見たかもしれない、あの沐浴としてのバプテスマのこと、そういうふうに考えている。でも私はそういうバプテスマは授けないし、そのために私はここにいるのでもないし、そのために神様は私を使わせたのではない、とこういうふうに言っているのですね。まあ、お正月ですと多くの、まあ善男善女と言われる人たちが、まあ、つまり、一般の人たちですね、私たちです、神社などに行って願い事をして、まあ、賽銭を投げたりしますね。普段は5円だけど今日はね奮発して1000円投げようなんていう人もいるかもしれませんしね。私昔行ったことあるんですよね、まあ、クリスチャンになる前、拾わないでください、拾わないでくださいって拡声器でね、警備の人が拾う人もいるんだなと思ってね思いましたけど、まあ賽銭投げます。いい仕事が見つかりますように、いいパートナーに出会いますように、商売繁盛しますように、家内安全でありますように、つまり私が欲しいもの、私が願っていること、私が生きたいというふうに思っている、そういう生き方、それができますように、まあ自分中心のお祈りです。ヨハネのところに来た人々も、まあそこまで行かなくてもそれに近いような感じですよね。私の汚れが清められますように、それだけ自分の願いが叶うことの妨げになるような汚れを清めてもらうってことですよ。そういうバプテスマを彼らは望んだ。でもヨハネが述べ伝えているバプテスマはそういうバプテスマではなかったという、ここにズレがあったわけです。だからヨハネは拒んだんですね。もとよりそれはバプテスマにならないからです。ヨハネが言っているバプテスマにはならないからです。悔い改めに基づくバプテスマでなければならないからです。悔い改めて人生の方向転換して神様に従う生き方へ、そのことを彼は求めましたし、そしてその出来事にふさわしい実を結べ、いや当然そうであるならばそれにふさわしい実が結ばれてくるのだとヨハネはここで語っているわけです。この言葉は私たちへの言葉でもあります。先ほどちょっとね、せっかくみんながねバプテスマを受けますって手を挙げたのにもったいないって私ちょっと冗談言いましたけれども、でも教会というのは誰でも望めばですね、 バプテスマを、あるいは教会によっては洗礼と言いますけれども、バプテスマをあるいは洗礼を施すことをしないんですね、うん、せっかく仲間が増えるのにもったいない、うん、まあ数ということから言ったら、うん、もったいないのかもしれないけれども、でも教会が神様に委ねられているバプテスマは体を清める、あるいは心を清める目的とは違うわけです。そうではなくて、ヨハネが求めたと同じように人生の方向転換、イエス・キリストを信じて神様に帰ります、そして神様と共に歩む、そういう生活をこれからしたいと思いますという方向転換をした人に喜んで授けるわけです。それさえあれば、過去がどうであれ、あるいは現在がどうであれ、そんなこと関係ない。喜んで、ああよかった、感謝してバプテスマを授けるのです。そして皆さんも私もそのようにして、そういうバプテスマを授かりました。さて、ここから先、悔い改めにふさわしい実を結びなさいと励まされるんですね。バプテスマのヨハネもそうでした。バプテスマを受ける人、それは沐浴ではない、方向転換をする人、その人に私は喜んで授けますよ、そしてその人に悔い改めにふさわしい実を結んでくださいと励ますわけです。さて、それじゃあ悔い改めにふさわしい実って何なんだろうか。ヨハネはここで3つ語っていると思いますね。最初は分かち合う心、あるいはまたその奥にある共感する心だと思います。11節を見てください。下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと、こういうふうにヨハネは言っています。とっても具体的ですね。まあ、下着を2枚持っているということは、まあ、当時2枚持ってたらいっぱい持っているうちなのかどうか私は知りませんけれども、要するにちょっと余裕があるということです。1枚しかないんだったらば、まあ、分かち合うことはできないかもしれないけれども、2枚あるんだったらば1枚もない人に分けてあげなさい。食べ物を持っている人っていうのも、自分がカツカツ、もうこれ、ね、これ食べてもう1日何もないって、そういうものをあげろってわざわざそういうことを言ってるのではない。自分はまあ食べられる、まあ、いっぱい食べなくてもいい、とにかく生きていくだけの食べ物がある、そして余裕があるんだったらそれをねあげなさいと、そういうふうに言ってるんですね。つまりあなたのできることを、でも犠牲を払ってしなさい、分かち合いなさい、そういうふうに言ってるんです。まあ先週ちょっとあるところで触れましたけれども、献金はまあ分かち合うことではありませんけれども、神様に捧げるそういうものですけれども、でもこのことは献金にも適用することができるかもしれません。借金して献金なんかしないでください。そんな必要はありません。それから絶対に10分の1献金をしなければいけないんだという、それをなんかね、こう金貨玉状のようなことにしなくても私はいいと思います。一生のうちにはどうしてもそれができないということがあるかもしれません。それならそれでいいんです。ただ精一杯の献金をしましょう。だって神様に救われたんですよ。罪を許されて永遠の命を与えられたんですよ。私たちは神のことされたんですよ。天の御国に行くことができるんですよ。それなのに惜しんでわずかなものを捧げる、それは正しいことでしょうか。正しいことではありません。箴言の11章の24節にこんな言葉があります。旧約聖書の方ですね。箴言の11章、旧約聖書の、1004ページになりますか、5ページの方ですね。24節に 散らしてなお加えられる人もあり、締めすぎて欠乏するものもある、そういうふうにあります。口語訳では散らして、施し散らしてなお富を増す人があり、与えるべきものを惜しんでかえって貧しくものなるものがある、そういうふうに書かれています。私たちは与えちゃったから大変大変なくなっちゃうということはありませんよ。あなたにその力があるのであるならば、そしてあなたは犠牲を払って分かち合いなさい。与えるべきものを惜しんではなりません。そういうふうに神様はおっしゃっているのです。さて、この分かち合う、なぜ分かち合うんだろうかと、寄ってはあげるわけじゃないですね。共感がそこにあります。その人の身になって感じて分かち合うんです。強制されてじゃないですよね。共感して分かち合うんです。そういう意味ではこの分かち合うということは、心に寄り添おうとすることということができます。それ悔い改めの身だとヨハネは言ってるんです。分かろうとすることです。いや、辛いだろうな、不安だろうな、苦しいだろうな、あるいはまた楽しいだろうな、嬉しいだろうな、この人が喜んでいることは私には嬉しいです、そういう共感性ということです。ローマの信徒の手紙、ローマの信徒への手紙12章15節、まあ、この私たちの教会のビジョンにもここから引いた言葉ですけれども、新約聖書の方ですけれども、ローマの12章15節292ページ、そこには喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいと、こういうふうに書かれています。それは思いを分かち合い、また受け止めようとする心のことです。そうしなさい、それは悔い改めのみです。2番目、それは欲張らない心ということですね、ルカの福音書今日のメッセージの13節のところですね。13節のところに、規定以上のものは取り立てるな、こういうふうにバプテスマのヨハネが言ったっていうんです。規定以上のものは取り立てるな、誰に言ったのか、誰がどういう時にこれ言ったのか。徴税人の人たちもバプテスマを受けたいということで来てね、先生、私たちどうしたらいいですかと、こういうふうに聞いた。その時にバプテスマのヨハネが、規定以上のものは取り立てるな、とこういうふうに言ったというふうに伝えられています。徴税人への言葉だったんですね。当時の徴税人というのは、まあ、もう間違いなく強欲な人だったんです。甘い汁が吸えるんですね。この徴税人の仕事は、ローマ帝国によって割り当てられた金額になるように、税を徴収することです。手数料はローマが払ってくれるんじゃありません。そうではなくて、余分に徴収して、その余分の分があなたの収入ですよ。これうまい話ですよ。ですから権利になっていました。権利を得ないといけないんですね、この徴税人になる。でもうまい話かもしれないですけれども、そしてまあ、あの帝国ローマの権利が私のということになるのかもしれないけれども、でも同じ仲間から徴税するわけでしょ。それも100円でいいところ150円取ったりするわけでしょ。ですから憎まれますよ。それから軽蔑されますよ。ねえ、ローマに尻尾を振ってるよあれは、なんていうふうに言われるんですよね。そんなことは分かってるんだけれども、でも私はそれやりたいっていうんだから、 やっぱりこれらの人たちはですね、やっぱ強欲だったんですね。確かに金ピカの洋服着てですね、指輪いっぱいはめてということかもしれないけれども、人々からの尊敬は受けられない、その逆だったということなんです。そういう人たちに対してヨハネが規定以上のものは取り立てるな、こう言ったんですね。まあ今まで規定以上のものを取ってたんです、間違いなく。だからそれをやめなさいと、つまり欲張るな、そういうふうに言ったんです。イエス様はマタイによる福音書の6章33節を見ますと、こんなことをおっしゃっています。あの三条の水訓なんていうふうにですね、言われる一連のイエス様のメッセージ、一つのまとまりのメッセージの中の一節ですけれども、新約聖書マタイによる福音書の11ページ33節、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる、そういうふうにおっしゃいました。これらのものっていうのは生きるための必要、それはみんなね添えて、つまりくっついてきて与えられると。これを目的にまず第一にじゃなくて、他のものを第一にするとくっついてくるよと。他のものって何かというと、神の国と神の義を求めなさいと、こういうふうにおっしゃったわけですね。つまりイエス様はここで欲張る必要はないし心配する必要はないと。第一の身にもあったけれども、むしろ分け与えなさいと。それがなされるときに、あなたは必要を満たされる神様なんだ本当に、ということを知ることになりますよと約束されているんです。3番目の悔い改めの実は何だろうか。それは力を振りかざさないということです。力を振りかざさないこと。またルカによる福音書の3章に戻りますけれども、今度14節見ますと、兵士です。兵士が質問しています。私たちはどうすればよいのでしょうか、そう尋ねたんですね。ヨハネは兵士に答えました。誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよ、こう言ったんですね。いや、これ2番目と同じじゃないかな。規定以上のものは取り立てるな、まあね、兵士は規定以上取り立てる仕事じゃないけれども、要するに、この欲張るなっていうことを言ってるんじゃないかなというふうに読めるかもしれませんが、でも兵士がこれを質問していたということに私たちは目を留めなければなりません。先ほどは徴税人の人たちです。ですから徴税人の人たちの生活を知っている、徴税人の人たちがどういう人たちなのか知っているヨハネが彼らに向けて答えた答えです。今度は兵士です。兵士というのはどういう仕事をしてどういうことをしているかということをよく知っているヨハネが兵士に向けて答えた答えです。ですから内容はちょっと似て感じるかもしれませんけれども、でもそういう背景を知っての答えですから意味合いが違います。先ほどの徴税人への言葉は欲張らないようにということでした。この兵士に対する答えは力を振りかざすなということです。彼らはおそらく力を振りかざしてね、まあ権力が背後にあるからね、まあ金をゆすって取ったりということもあったのかもわかんないっていうか、あったんでしょうね、そういうことがあったんですよ。だからヨハネはこのことを言ったわけです。この兵士、まあ神殿を守るユダヤ人の兵士だったかもしれません。あるいはもしかしたらユダヤ教に改宗したローマ人の兵士だったのかもしれませんが、いずれにしても彼らは力を持っているわけです。権力を背景にしているわけです。だから人をちょっとこうね支配したりすることができるわけです。そしてしばしばその権力を加算にして、まあ不当にといいましょうかね、お金を取ったり要求したりする人がいたんでしょう。見逃してやるからその代わりなんてことでしょうね、ちょっと賄賂みたいに、そういうことあったんでしょうね。 そのような背景のもとに、この誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよって言ってることを考えると、権力を振りかざしてはならない。権力を振りかざさないというのが悔い改めの身だと、こういうふうに言っているんです。まあでも私権力ないもん。まあね、そうかもしれない。私も全然ないです。でも皆さんの中で管理職の方がいらっしゃるかもしれませんね。いらっしゃいますね。それからこれから管理職になる人もいるでしょう。管理職じゃなくても職場で、まあ後輩業がいる、そういう人もいるでしょう。まあ要するにちょっとした段差かもしれないけど上下がある、そういう中に私たちは生きています。ちょっと間違うと牧師もですね、何かこう力を持っていると錯覚したりすることがあると困りますよね。でもそのようなあなたが管理職であった、あるいは管理職になる、いやそうでなくても何らかの形の上下関係の中で私たちは生きている。まあね、それは上下と言わないと言っても、でも現実にはそういう中にいる。買い物行ったってそうですよね。お金払ってんだからなんて言ってね、なんか随分態度でかくなっちゃう人がいたりするって聞きますけれども、でもそういうことするなってことです。力を振りかざすのではなく、むしろそのような、まあ、上下といえば上下、その上の方にいる、そういう関係に今ある、今この現場である、それが職場であれ、お買い物のレジのところであれ、どこであれですね、そこで力を振りかざしてはいけませんよ。むしろ使いなさい。それが悔い改めの身です。マタイによる福音書の20章、全部読みませんけど20節以下をね、後で読んでいただきたいと思うんですが、2人のイエス様の弟子、そのお母さんたちがね、まあこのそういうお母さんって昔からいたんだねと思うけど、イエス様のところに来て、うちの子供たちをねちょっと特別扱いしてくださいよと、二人をね、この権力ある地にね、そういう地につけてくださいよって頼みに来るんですね。39ページですよ、新約聖書の。ね。なんていうのこれ、マザコンの逆の、なんていうのこれ。ね。その時イエス様は、こうおっしゃいました。お母さんたち叱らなかったんですね。まあ世の母親はそういうもんだとイエス様は思ってたかどうか知りませんけれどもそうではなくてこう言った。25節です。異邦人の間では支配者たち、つまり力持っている者が民を支配し、偉い人たち、つまり職場であれ、その買い物の現場であれ、上にあると見られる人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、とこういうふうに言っています。権力を振りかざしてはならない、そう言ってるんですね。バプテスマのヨハネは、はい、ヨハネさんバプテスマ受けたいです。はい、私も。まず悔い改めなさい。そして悔い改めの実を結びなさい。そう言いました。これは私たちへの言葉でもありますね。まだイエス・キリストを救い主として私は信じていません。悔い改めなさい。方向転換しなさい。まず私のことを考えて、私も大切、それわかる。でも本当に私を大切にするということは神様を第一にすることなんですよ。そのことに気づき、いやそこのことに納得という理解ということではなく、そこにかけてみなさい。そうしたらそれが本当だとわかるから悔い改めなさい。そして私はイエス・キリストを救い主として信じました。私は罪を悔い改めました。私はよちよち歩き、つまずいてばっかりだったかもしれないけれども、イエス・キリストに従っていこうとしているんです。悔い改めの実を結びなさい。あなたは分かち合いなさい。共感する、そのことを求めなさい。あなたは欲張ってはならない。そして力を振りかざしてはならない。 さて私たちは悔い改めの実を結んでいるでしょうか。人の心を聞いてみよう、聞こうと心がけているでしょうか。分かち合いましょう、そう心がけているでしょうか。主にあることに満足し喜ぼう。そして力を振りかざすのではなく使い合いましょう。そうしているでしょうか。そうしたいですね。そしてこれは悔い改めの実であるというふうにバプテスマのヨハネは言いました。実は誰が結ぶんだろうか。今日のホセア書のこの講読文でもありましたですね。彼の求めに応え彼を見守るのは私ではないか。これ神様が言ってます。私は命に満ちた糸杉、あなたは私によって実を結ぶって言ってますよ。ガラテヤの信徒の手紙では聖霊の実という言葉も出てきますね。実は神様が実らせてくださるんだな。なるほど。であるならば神様に祈ろうではないか。どうぞ実を実らせてくださいますように。私が本当に整えられて本当にこの分かち合う心、犠牲を払って分かち合う心、それをどうぞ神様が与えてください。いや与えてくださいましたから感謝します。それが悔い改めの実、木があれば実がなる、当たり前のことです。私は欲張らない。もし欲張るのであるならばもっとあなたを知りたいとそちらを欲張ります。神様、私はあなたを欲張ります。でもこの世のものを欲張りません。そのようにしてくださいますことを感謝いたします。力を振りかざすことをしません。むしろ使えます。気をつけましょう。そうですよね。なんかこう特にこうね、買い物とかしてちょっとミスされたりするとなんか言いたくなったりね、まあ言うのはいいんですけれども、きつく言いたくなった、ちょっと上から言いたくなった。でも力を振りかざすのではなく使いましょう。そしてくださる、そういう実を結ばせてくださる神様に感謝します。そしてその悔い改めにふさわしい実を、神様の実、聖霊の実を今日も明日もさらに豊かに結んでいくようにしてください。そしてそのようにしてくださる神様を感謝します。それが私たちの祈りです。一言お祈りをいたします。